表紙説明。大東3月、2025年、令和7年。表紙は横浜 DeNA ベイスターズ武田悠投手。関連記事は5ページの2番、A 氏と大東に掲載しています。写真説明。表紙の中央にトレーニングウェアで右手を上げてガッツポーズをしている笑顔の武田さんの写真が載っています。表紙右上の位置に武田悠投手のサイン色紙プレゼントと書かれています。このプレゼントの応募フォームも2番に掲載しています。説明終わり。では本文に入りましょう。1番、特集。学校を知ろう。大東市の英語教育。大東市は、子育てするなら大都市よりも大東市のブランドメッセージを掲げ、教育環境の充実に取り組んでいます。今回は、学校における英語教育について紹介します。よりリアルな英語に触れられる。AET による授業。AET とは、アシスタント・イングリッシュ・ティーチャーの略で、英語指導助手のこと。英語を母語とする外国人が、学校の先生の助手として、英語の発音や外国の文化を教えています。現在、大東市には10人の AET が配置されており、すべての公立小中学校で英語の授業を支援しています。南郷小学校5年生の授業を紹介します。授業はすべて英語。授業中、デイビッド先生は日本語を話しません。この日はデイビッド先生自作の映像教材を使い、グループごとに分かれて2学期の復習を行いました。写真が載っています。映像教材を指さしながら説明しているデイビッド先生と、それを見ている子どもたちの写真です。次に、映像を見て考える。特定のアルファベットが何回出てきたかを数えます。グループごとの答えを黒板に記入します。そして、英語を使って回答。映像教材のキャラクターがどこにいるかを英語で答えます。正解が出ると、教室内は盛り上がりました。写真は、男子児童が小声で、正解は、David is on the chair と言っている様子です。先生は耳に手を当てて聞いています。最後はグループで相談。ターンレフト、ゴーストレートなどの指示通りに画面上の地図を進み、到着点を回答します。グループで相談しながら考えます。頭を寄せ合って相談している児童たちの写真が載っています。生き生きと楽しみながら、グループ内でリードして発言する人、じっくり考えて意見する人、まとまった意見を発表しに行く人など、役割を分担し、皆で協力しながら、一人一人が生き生きと課題に取り組んでいました。また、親しみやすいオリジナル教材のおかげで、難しい問題や聞き取りにくい単語も楽しみながら学んでいました。先生が話す英語をすべて理解できていなくても、生徒たちはよく考えて課題を理解し、模索しながらも英語での伝え方を工夫していました。次は先生にインタビュー。楽しみながら英語を好きになってほしい。AET になって11年目です。子どもたちに英語を教えるために来日しました。南郷小学校と諸福中学校 AET のデイビッド先生の写真が載っています。 やりがいを感じるとき、掃除の時間など授業以外の時間で子どもたちが英語でコミュニケーションをとってくれるとき、自然で楽しそうに話す様子を見てやりがいを感じます。授業作りのモットー、授業が楽しいだけで終わらないように、子どもたちが今日の授業でこんなことができるようになったと思えるような授業にしたいと思っています。気をつけていること、授業の中で子どもたちが間違えやすいフレーズなどは、担任の先生とどのように伝えるか相談し、 AET がいない時の授業でも同じように指導してもらうように心がけています。中学生になると定期テストや入試などでテストのために英語を勉強するとなってしまうことが多いですが、英語でコミュニケーションをとることや英語を覚えていくことを楽しんで、英語を好きになっていってほしいと思っています。より英語の力をつけるポイント。勉強しようとして取り組むよりも、映画や動画を英語の音声で見たり、ゲームの言葉を英語に設定したりすることです。自分が好きなことに英語を結びつけると、自然と楽しみながら覚えていくことができるので、おすすめです。先生たちも学んでいます。AET は授業の助手だけでなく、放課後はミーティングや研修会を行い、自身のスキルアップを図っています。AET ミーティング。市内のすべての AET が定期的に集まり、指導の仕方などについて情報交換をしています。AET ミーティングの様子の写真が2枚載っています。D プラス。D プラスとは、ディープ、奥深い、足す、プラス、で、D プラス。小中学校の先生を対象とした外国語指導力向上のための研修会では、AET も時には講師として、時には学習者として参加しています。D プラスの様子の写真が2枚載っています。検定料全額助成で子どもの挑戦をバックアップ。大東市版英語検定 DET 大東イングリッシュトライアル。DET とは大東イングリッシュトライアルの略で、子どもたちの英語学習を支援するために導入された英検の受験料を全額補助する制度です。対象は私立中学校に在籍し、次の1か2に該当する人。1、ステップ検定を受験し、基準得点を満たす。2、対象級において、すでに一次試験を合格しており、二次試験の受験を希望する。無料で英検が受験できるのコメントが載っています。受験の流れ、ホップ、ステップ、ジャンプ検定の3つがあります。まず、ホップ検定。中学生全員が DET の説明を受け、希望者が申し込み。次に、ステップ検定。学校でプレテストを受験する。日本英語検定協会が作成した英検 IBA というプレテストに合格すると、次へ進めます。受験料は市が負担します。そして、ジャンプ検定。英検本試験を各自で受験する。ステップ検定の様子の写真が載っています。DET 導入後の成果。令和5年度、DET を活用した3級受験者、ジャンプ検定195人、一次試験合格者135人、合格率 69.2%、二次試験合格者122人、合格率 62.6%。 私立中学校3年生英検3級取得率が向上。表が載っています。 DET 導入前の平成25年から28年の4年間の平均は 10.9% でしたが、平成29年の導入後から令和5年までの平均は12ポイントアップの 22.9% になりました。特に令和4年には 30.6% にまでアップし、導入前の平成25年の約 3.6 倍になりました。表終わり。ピックアップ。身近な場面で英語コミュニケーションを増やそう。未就学児の英語イベントもありますとダイトン。身近なところで英語を自然に使えるようになれば、さらなる英語力の向上につながります。就学前ならご家庭で英語の本を読み聞かせたり、簡単な英語の歌を一緒に歌ってみてはいかがでしょうか。就学後なら児童生徒が学校で学んでいる英語をご家庭で聞いてみたり、質問するなどしてコミュニケーションをとる機会を増やしてみてはいかがでしょうか。集いの広場緑、英語遊び。3月21日金曜日午前10時20分から11時、若葉保育園にて、定員10組。これまでのイベントの様子を掲載したインスタグラム、みどりオフィシャル2886の QR コードが載っています。問い合わせ、集いの広場、みどり。電話、807-5466。子どもたちが楽しんでいる様子の写真が2枚載っています。DET は進化を続けています。制度開始から8年。この間、生徒のニーズに合わせてアップデートしてきました。対象学年を拡大。昨年度から対象を中学3年生のみから全学年に拡大。在学中により高い級を目指せるようになりました。令和5年度3級、中学卒業程度、女性195人のうち、中学1、2年生は112人。より実践的な形式に。ジャンプ検定助成者の決定には、今年度から英検協会作成の英検 IBA を活用しています。従来の市教育委員会作成のテストに比べ、より実践的なテストになりました。また、受験者全員に返却される個人成績表をもとに、テストの振り返りも可能になりました。試験を受けやすく。今年度から土曜、日曜日など、受験者の予定に合わせて受けられるようになりました。また、1日で4技能、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングを受験できるため、受験者の負担軽減にもつながりました。DET を活用して、英検に合格。将来は英語を教えられる人に。南郷中学校2年、伊藤めぐみさん。令和6年度 DET 3級受験。合格。伊藤めぐみさんの写真が載っています。質問。受験しようと思った理由は。答え。以前から英検を受けようとは思っていましたが、学校で DET は無料で受験できると教えてもらい、受験することにしました。質問。どのような勉強をしましたか。答え。新しく知った文法や単語をノートなどに繰り返し書いて勉強し、過去問も3年分くらい解きました。スピーキングに向けて模擬スピーキングテストも受けました。質問。今後、英語の力をどのように活かしていきたいですか？答え。 まずはネイティブの人と話せるようになって、ゆくゆくは誰かに英語を教えられる人になりたいです。もっと英語が上達するように、ホームステイなどもしたいです。質問、意識して取り組んでいることはありますか？答え、英語の授業では、AET の先生が話すときや、発音練習で流れる音声をよく聞き、単語のつながりまできれいに発音するために、舌の動きやアクセント、息継ぎの部分などを意識しながら発音しています。発音の仕方がわからないときは、先生に教えてもらい、メモを取っています。また、英文を書くときは、声に出しながら書くようにしています。学校で借りているタブレットの外国語学習アプリを活用して予習することで、授業でしっかりと理解できるようにしています。授業以外では、普段から遊びの延長で、姉と英語で話をしたりします。広告や看板など、身の回りにある英語で疑問に思った単語などは調べるように心がけ、ディズニーの名曲など知っている曲を英語で練習して歌えるようになってから、歌詞を見て気になった単語を調べて覚えるようにしています。小学校段階からスピーキングとリスニングを基礎とした授業づくりを始め、中学校ではさらにリーディング・ライティングの力を育成していきます。系統的な学びで、生きた英語力の向上を目指します。また、英検3級以上の合格率向上のため、DET を継続させるとともに、定期的な教職員研修の実施などを通して、授業改善や家庭学習の改善に結びつけていきます。問い合わせ、指導人権教育課、電話 870-9643。 これで1番特集を終わります。
2番、人大東第114回、大東のすごい人を紹介します。念願のドラフト1位指名、夢をかなえてプロ野球選手に。横浜 DeNA ベイスターズ、武田優さん、25歳。平成29年3月号の大東で将来の夢を聞かれ、まずはプロ野球選手になりたい。答えた高校球児が夢を叶えました。昨年横浜 DeNA ベイスターズからドラフト1位指名を受け、プロ野球選手となった本市出身の武田優投手に話を聞きました。市内の少年野球チームオール隅の堂で野球を始めてから、名だたる強豪チームで活躍してきた武田投手、今の気持ちを尋ねると、小学校の時からプロ野球選手を目指してやってきました。まずは夢が叶って嬉しいです。今は25歳、即戦力を期待されていると思うので、それに対する責任を感じています、と話してくれました。人生で一番悔しい経験。順風満帆に歩んできたように見えますが、人生で一番悔しかったという2回のドラフト指名漏れを経験しています。しかし、そんな時でも深く落ち込んで腐ることはなく、あの時に自分の実力や評価を真摯に受け止めて、日々の練習に打ち込んだ結果が今回の指名につながったと思う、と前向きに捉えています。一番嬉しいのは弟が頑張っている姿を見ること。野球以外で心が動かされるのは弟の試合だと即答でした。4歳離れた弟は昨年12月のアメリカンフットボールの全日本大学選手権決勝で 日本一に輝いた立命館大学の武田剛選手です。弟の試合はよく見に行きます。オフが合えば家で集まり、食器の片付けや風呂掃除をかけて野球のテレビゲームで盛り上がっていますと、共にスポーツ界で活躍する武田兄弟の仲の良さがとても伝わりました。原点である大東公演、初めてオール隅の堂に参加した日のことは今もよく覚えているといいます。自分が全くできなかったことが本当に悔しくて、その日のうちにバッティングセンターへ行ってたくさん練習しました。今につながる野球漬けの日々の中でも大東公演は原点だと話します。幼い頃から週末も長期休みも大東公園で自主練やトレーニングをしてきました。走ったり素振りしたりノックしたり、父がずっと付き合ってくれました。大東市で育まれた家族の絆、小さい頃から体づくりのため食事を多くとるように気をつけてきたそうです。一楽食堂、ステーキハウス三川、ラーメン荘面白い方へなど、家族と通った思い出の店を教えてくれました。何よりたくさん食べてきたのはお母さんの栄養満点のご飯、家に帰ればすごく豪華な食事を作ってくれます。栄養バランスの整った手料理を持ち帰らせてくれて母に感謝です。幼い頃からお父さんとお母さんの愛情のこもったサポートを受けてきた。そして妹さんや弟さんはオフの時間をリラックスして過ごすかけがえのない存在。大東市で育まれた家族の絆が武田投手の強さを支えているのだと感じました。頑張り続けていればいつか夢は叶う。今後の夢や目標を聞くと、プロ野球選手になれた今、次は夢を与える仕事だと思っています。まずは1年目から活躍し、球団の顔だと言ってもらえるような選手になりたいです。と話します。最後に大東の子どもたちへ向けて、頑張り続けていればいつか夢は叶う。これを自分は体現できたと思っています。どんな壁にぶち当たっても、頑張り続けることが大事だと伝えたいです。とメッセージをくれました。武田選手からプレゼント。直筆サイン入り色紙を2人にプレゼント。大東市の好きなところを書いて応募フォームから申し込みしてください。QR コードが載っています。3月25日締め切りです。生き生きと輝いている人をご紹介ください。次戦、他戦は問いません。文化活動やスポーツ、地域活動などで輝いている人のご応募をお待ちしています。テーマは自由。政治、宗教、営利を内容とするものを除く。で、戦時程度。写真を添えて、郵便番号 574-8555、秘書広報課へ、持参か郵送。多数の場合、先行します。原稿は一部文章を修正・削除することもあります。原則、一人一度限りの掲載になります。これで、2番、人大東を終わります。
3番トピックス市の話題、今号は5題あります。 3-1 ブランドメッセージ、子育てするなら大都市よりも大東市。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。 安心して子育てできる安全な町。災害対策の中で、子どもの安全を守る方法や、子どもを連れての避難生活について考えておかなくてはと思いながらも、何から始めればいいのかわからない人も多いのではないでしょうか。イラストが載っています。小さいお子さんを挟んで、お父さんとお母さんが手腕顔で話し合っています。お母さん、災害関連のニュースを見ると、うちも対策しなきゃと思うけど。お父さん、何から始めたらいいかわからない。大東市なら、まずは防災アプリをダウンロードと大トン。さまざまな取り組みで支援しています。子育て世帯も安心。市の災害対策。1. 防災アプリ。リアルタイムで情報が届く。QR コードが載っています。市独自の防災システムと連動しているため、災害時は即座に情報を届けます。避難所の開設状況や混雑状況がリアルタイムでわかります。また、土砂崩れなどを避けた避難所までの安全な経路を検索できます。2. まちづくり出前講座。防災の知識を学ぶ。危機管理室職員が役立つ情報を届けます。とコメント。QR コードが載っています。災害から身を守る知識。平時の備えなどについての講座があります。利用できるのは、市内に会場を用意できる10人以上の市民で構成される団体などです。仲良しの保護者同士が集まり、地域の公民館などを借りて気軽に申し込むことができますし、特に子育て世帯向けの防災講座をリクエストすることもできます。3. 子ども用品の備蓄。乳幼児でも安心して避難。大東市が災害に備えて保管しているものの中には、毛布や食料などのほか、乳幼児用おむつや粉ミルクなどもあります。QR コードが載っています。以上、問い合わせ危機管理室889-1511 3-2 アルソック×大東市安全確保に関する協定を締結。大東市は総合警備保障株式会社アルソックと避難所等の安全確保に関する協定および無人航空機による協力に関する協定を締結しました。協定の主な内容、避難所や物資拠点の警備、避難者の安全を確保するとともに、救援物資の適切な管理を実現、帰宅困難者の誘導、大規模災害で公共交通機関が停止した際には、アルソックに適切な避難所への誘導や安全確保を依頼、無人航空機による情報収集。アルソックが保有するドローンや無人航空機を活用し、被害状況を把握することで迅速な対応が可能に。写真が1枚載っています。大東市とアルソックの協定締結式の様子を写したものです。問い合わせ危機管理室889-1511 3-3 小学校の体育館にエアコンを設置。学校の授業時における猛暑対策や災害時における避難所の環境向上のため、市場、市場北、泉、三賀、 各小学校の体育館にエアコンを設置しました。学校の授業や災害時の避難所開設時などに活用します。一般の人もエアコンが利用できます。利用開始3月1日予定。費用、プリペイドカード1枚3000円、3時間分です。QR コードが載っています。問い合わせ学校管理課 870-9676 3-4 市公式 LINE でもっと便利に第21回 LINE を通じて必要とする情報をピンポイントにお届けします。皆さんからも市への連絡情報発信が簡単に行えるようになりました。友達登録はこちらからと QR コードが載っています。受信できる情報が増えました。市公式 LINE は必要な情報を選んで受信できます。メインメニューから受信設定をタップし、追加したい情報を選んでください。新たに次のカテゴリーが追加されました。暮らし、障害福祉、環境。なお、以前に公共交通を選択していた場合は、暮らしを選択した状態になっています。問い合わせ、秘書広報課、870-0403。3-5。未来のために今話そう。人生会議の第一歩。もしもの時、どんなところで療養したいか、病気になったらどんな治療・ケアを受けたいか。人生会議とは、もしもの時のためにあなたが大切にしている思いや望む医療・生き方について考え、家族や周囲の人々と繰り返し話し合い共有していくことです。皆さんは大切な人ともしもの時について話し合ったことはありますか？事例を通して考えてみましょう。事例、もしもの時について十分な話し合いをしていなかった A さん、70代後半と家族。A さんは末期がんの診断を受けました。長い療養生活を続けた結果、これ以上の治療は望まない、自宅で穏やかに過ごしたい、と妻に伝えていました。妻は A さんの気持ちに寄り添いたいと考えていましたが、なるべく元気でいてほしいという思いも抱えていました。娘は A さんの思いを知りつつも、もっと治療をすれば元気になれるのでは、と入院を進めたいと考えていました。娘の気持ちを知った妻は、二人の願いの間で苦しむことになりました。本当に治療をやめるべきなのか、でも入院するともう家に戻れないかもしれない。自分の希望を家族に伝え、もしもの時に備えておくことは、家族にとっても大きな助けとなります。分かってくれているはず、家族に任せれば大丈夫、と自分の思いを伝えなかったり、ただ伝えるだけで家族と話し合えていなかったりすると、愛する人に重い負担をかけてしまうことがあります。大東市場縄手医療介護連携推進協議会では、このような対話のきっかけとして、私の思いを紡ぐノートを配布しています。参考として、ゼロから始める人生会議、もしもの時について話し合おうの QR コードが載っています。また、私の思いを紡ぐノートのダウンロードはこちらからと QR コードが載っています。 問い合わせ高齢支援グループ870-0513、地域包括支援センター800-5374、要介護認定を受けている人は担当のケアマネジャー。これで3番トピックスを終わります。